皆さんこんにちは、平島です。これから平島塾第1章、万物は共有しているコアがあるのお話をしていきたいと思います。これを理解しているかしてないかで相当変わってきます。何が変わってくるか、勉強の質です。ここをアップグレードさせていく上で、この理解ね、この概念、ここが非常に重要になってきます。万物は本当に共有されてるんですね。ここのところをね、本当に理解してもらうのがね、今回のですね、主題になってくるかと、本題になってくるかと、それさえね、理解できればね、この音声はね、本当に価値のあるものになるんじゃないかなっていうふうに思ってます。ここをしっかりこれから、細かくですね、皆さんに向けてお話ししていきたいと思います。ではね、まあ、なぜこの万物が共有している、ね、コアがあるっていう話が重要なのかっていうとですね、やはり、まあ、成功者ね、一つね、僕が掲げているね、皆さんにかっこいい大人になってほしいっていう話をね、平島塾ではね、よくするんです。で、かっこいい大人になるかってコンセプトなんですね。まあ、某予備校とかでは、第一志望は譲れないとかよくあると思うんですけども、まあ、なぜね、ここじゃないかと、受験とかではなくて、かっこいい大人を作っていくか、要するにですね、自分のね、体現したい世界をね、体現できる人間になっていくだったりとか、決めたことをできる人間になる。目標達成できる自分になるし、なりたい自分になれる。そういった人間を育てていくのが平島塾です。そして、合格するのなんか当たり前なんです。ここに全てを持ってきてほしいんですね。本当に、皆さんはこの万物が共有している、万物は共有しているコアがあるっていうところをね、理解できるかどうかが鍵なんです。これができればできるほど、やはり多くの分野で活躍していける。大学に入ってからの勉強、社会人になってからの勉強、やはり人生勉強だらけなんです。ね。まあ、これ、ね、会社で働いてるお父さんお母さんに聞いてもわかると思います。勉強ってやっぱり社会人なんても必要なのって言ったら、絶対に必要だよって言います。それが、ね、皆さんが共有しているね、勉強しているようなアカデミックな分野かって言ったら違う可能性もあります。それはわかりません。事務的な勉強かもしれませんし、法律のことかもしれない。いろんなことがある。それは一概には言えませんが、勉強学問って部分においては、学ぶってことにおいては、知識を頭に入れて使いこなすって部分においては全て変わらないんですね。やってることは。例えば一つ例にとったとしても、意志力ってものがあります。意志力って話はね、さらに他のね、後半の章の方でお話ししていきたいと思ってますが、本当に重要です。で、これはですね、自分の脳みそのリソースを使う上でエネルギーというものを基準にしている。皆さんの頭の中の、まあ、ガソリンを使っていくようなイメージです。このガソリンっていうのはですね、容量を増やせるんです。これは何、どういった原理になっているかっていうと、他の分野で説明できるんです。なぜか。万物は共有しているからです。で、そういったコアがあるんです。それは何かっていうとですね、例え話で僕がよく使うのは筋肉の話ですね。筋肉の話っていうのはあらゆる分野で分かりやすいです。まあ、例えば、今 500g のね、ダンベルを上げられないような人が、まあ、10キロのダンベルを毎日上げられるようになるためには何をするかっつったらね、10キロのダンベルをから上げるわけじゃないんですよね。わかりますよね。持ち上げられないんですから。そんなものを持ち上げたって意味ないんですよ。つまり 500g 持ち上げらしかね、今ギリギリ持てないんだったら、もうそれを頑張るんですよ。その 500g で最初やっていくんです。そこで何日、毎日毎日鍛錬していく中で、600g、700g っていう風に、どんどんどんどん筋肉がついていくんですね。つまりギリギリを攻めていくってところが重要なんです。自分の今持っている等身大で練習していく。これが重要になってくるわけですね。これは全てのね、ものにおいて本当に共有されてるんです。勉強においても一緒で、今の自分の偏差値だったり、自分の今の本当のレベルっていうものをしっかり把握した上で、そこに合った参考書を選んで、その勉強ができるかどうかが重要なんですね。受験勉強でもね。で、ここのね、大切なね、一つ一つの勉強のね、必要な知識をね、今回お話ししていくのではなくて、万物は共有されてるんだっていうところを理解できるかどうかなんです。これをしっかりやっていく必要がある。例えば、まあ、今話した部分で言うと、やはり、勉強時間にも置き換えられるんですね、これは。筋トレでも、いきなりね、10キロ上げたりとかね、100キロ上げちゃうみたいなことをやっちゃダメだっていうのと一緒で、皆さんがもし1日30分も勉強してないっていう状態が今あるんだったとしたならば、今自分ができる勉強時間っていうのはどれくらいなのかっていうのを把握することがまず重要なんです。5分しかできないのか、10分しかできないのか、わかりません。やってみないとわからないんです。でも毎日絶対に続けられる量っていうのがあるはずなんですよ。 そこから目標として設定して取り組んでいく必要があるわけです。これをしっかりできるかできないかが非常に重要になってくるわけですね。よくね、勉強時間が全く伸びない子っていうのはですね、まあ平島塾で勉強時間が伸びない子っていうのはまずありえないんですね。いないです。今まで歴代誰一人といない、していなかった。必ずですね、最後の方には毎日8時間とかね、10時間。人によって13時間とか15時間やっちゃう子もいますけども、勉強時間が非常に多いです、平島塾の子は。これはだいたい3ヶ月ぐらい鍛錬していく中で、3ヶ月以内に絶対にね、習得できるようなものです。大抵の子は1ヶ月、長くて2ヶ月で、この感覚、勉強時間っていうのが、自分の中でね、まあ、しっかり収まるように、自分の中で、本当に当たり前のかのように勉強できるようになる瞬間が来ます。なので、これがどうして構築されてるかっていうと、やはりですね、自分のできる一歩っていうの、最小の一歩っていうの、オブラートレベルに薄い、ね、ミルフィーユの一層一層のごとく階段が薄っぺらい自分にできる目標をしっかりとこなしていくってことを平島塾ではやらせているんです。それは何が原理かっていうと、やはり先ほどの筋トレの部分だったりとかね、本当にいろんなところで関わってくる部分かと思ってます。自分にできる最初の一歩をやっていくっていうのがコアとして共有されているんですね。今できる最初の一歩、今ね、勉強時間だとしたらね、自分が今何分勉強できるのかっていうところを把握してそれをこなしていく。そして、だんだん余裕ができてきたら少しずつハードルを上げていく。ここがやはり重要になってくるわけです。こういった部分にもコア共有されている。ではね、学問的な問題でも面白い部分はあるんですね。じゃあ物理学っていうもの、ね、文系の方でもこれはすごく重要なんですけども、理系文系説ありますね。俺は理系脳だから。俺は文系脳だから。ね、私は文系脳、私は理系脳。こういった話があると思う。これは非常にね、まあ、よくある話なんですけども、まあ、僕から言わせればそれを言ってる時点でしね、本当に受験生失格というか、もう、なんだろうな。まあ、分かってないよなって思ってしまいます。まあ、これ理系脳とか文系脳って関係ないんですね、どっちかっていうと。要するにどっちに勉強を費やしたかなんです。で、得意分野、不得意分野ありますね。じゃあこれ生まれついたね、得意不得意の脳みそなのかっていうとね、全然関係ないんです。どうでしょう？皆さんがね、得意かもっていうふうに思った教科って結構ハードル低くないですか？つまり、取り掛かろうと思ったのは嫌な教科よりもやろうって思いますよね。テスト期間とかになった時に先に。この分野得意だからある程度こっち先に済ましちゃおうみたいな感じで勉強時間がある程度増えると思うんです。得意な分野って。得意、不得意。これ何で共有されてるか。これはですね、勉強してきた量なんです、結局。ね、好きな勉強の分野っていうのは抵抗感ないから結構勉強しちゃうわけですよ。すると勉強費やしていくんで、勉強どんどんしていくわけですから、本当にね、できない教科とできる教科の差っていうのが広がっていくわけです。まあ、かの、僕もですね、中学生の時はすごいひどかったんです。理系脳だと思ってました、僕。今ね、文系の理系のっていうのは関係ないっていうふうに思ってるんですけども、全く関係ありません。本当に関係なくて、全教科を扱うってことは非常に簡単にできる。じゃあね、当時の僕は理系のって勝手に思ってたんです。当時僕は、まあ、こう、行った、まあ、僕が通ってた、僕大学そんな大した男行ってないんですけども、高校がですね、非常に秀逸なところに通っていまして、偏差値68ぐらいのところに行ってました。で、まあ、中学校の時の成績どうかっていうとですね、数学がですね、全国で2位で、まあ、かなり、ハイレベルな、もし、某塾が、中学、高校受験でね、かなり名を馳せている某ね、有名塾の、まあ、最高レベルのね、模試で、まあ、ほぼ満点かな？50点満点、当時は50点満点だったんです。50点満点の48点を取ってですね、偏差値78っていうのを叩き出したんです。平均はね、10何点とか20何点ですよ。で、の時に、まあ、それぐらい叩き出してたんですけども、じゃあ、ね、英語どうかって言って、英語偏差値ね、48とかあったんですね。まあ、かなりの差ありますよね。これ鳴らして、うまく鳴らしてって、ここが、ま、大体、真ん中65ぐらいだったんで、このうまく鳴らした時に全体偏差値が68みたいな状態だったんです、僕は。まあ普通の人からするとね、理系のだねっていうふうに思われるかと思うんですけども、さあどうでしょうと。大学受験になった時に、まあ僕実際模試受けて後半の方に叩き出した偏差値はどうだったかっていうとですね、数学よりも英語の方が良かったんですね。 うん、英語が偏差値が、まあ大体センターとかだったら、うん、200点中、178とか185とか、まあうろちょろそこら辺してたんですけども、当時はね。まあさすがに指導者側になって今になってればね、満点とか全然取れるんですけど、当時の僕の能力、ね、僕は言ってみれば、研究、過去問の研究だったりとかね、受験の勉強を本当に本格的にどんどん研究してたっていうのは大学入ってからだったんですね。なのでね、これだけ圧倒的な成績を生徒に出させるってことをね、常にできてきた。ね。まあ、要するにね、まあ、人はどこから始まるかっていう部分においても共有、万物は共有されていて、まあ、ここの話で話すと長くなるんで、ここは割愛するんですけども、本当にね、英語が得意になったんですよ、要するに。ね、高校、大学受験、高校生の時になった瞬間に急に変わったんです。何かっていうと、英語に対するね、苦手意識っていうのが払拭されて消える瞬間っていうのがあったんです、僕には。それ何かっていうと、勉強法のチェンジだったんですね。これが起こった瞬間に、やはり成績っていうのが数学と英語で逆転してたんです。で、逆に言うと、数学は大学に入って勉強し始めてからやっぱり伸びました。なぜか。自分の勉強方法の何が間違ってるかを分析したりとか。あとは受験生をね、19歳のね、大学生になってからずっと指導していたので、やはり自分の勉強法っていうのも生徒見ながら、ね、洗練させていくってことができたんです。そうしていく中で結局は全部できちゃうっていう状態ができたんですね。うん。全教科は全て扱える。同じぐらいのレベルで持っている。全て同じぐらいの伸びしろでできる。こういった状態ができたんです。だから、全生徒文系だろうが理系だろうが全員いいとこ出てるんですね。うちの塾行ってる子は。まあ、有名医学部とか、まあ、例えば一つ例挙げると、理三、東大理三に入った子とか、ね、九州大医学部入った子もいれば、で、文系でね、東大の文化、一類とかね、いるんです。本当に変わんないんですよ、皆さん。これ何かっていうと、やっぱ共有されてる万物は一緒なんだってところ理解できてるかどうかなんですね、結局。ここができてるかできてないかで相当変わってくるわけです。この意識でできるかどうかなんですね。つまり、まあ、質問の仕方として、例えば数学の勉強法を教えたとする、まあ、理系の勉強法を教えたとして、もうこれがね、文系と何が違うのかってところなんです。コアをちゃんと見抜けていれば、それはね、すべて使い回せるんです。理系の勉強法も文系の勉強法もあんま変わんないんですね。段階別にカスタマイズしていくだけであって、ほとんど変わんないんですよ、やり方は。つまり、僕が伝えたいことはですね、僕が発信している情報だったりとか、あとは周りから受け取った新しい情報、こういったものすべて万物共有されているもの何かないかなっていうふうに漁りながら聞いてるかどうかっていうのが非常に重要になってくるわけです。これができてるかできてないかで本当に頭の中のリソース、まあ、資源っていうのが変わってくるわけです。そうすることによって、他の分野にも直結して、つまり、皆さんが学校の授業を受けている間ですらも受験勉強に活かされるような勉強ができたりとか、運動をしている中で手に入れた知識っていうのを受験勉強に活かせたりとか、喫茶店で何かね、考え事だったりとかで何かね、衝撃的な一つね、思いついた発想、アイデアが出てきた瞬間にそれが違うことに活かされたりとか、すべての時間がすべてのことに活かされる状況ができるんです。これが他の受験生と違った部分で、どうね、差をつけていくかって部分の鍵なんですよ。他の生徒の100倍、200倍、1万倍、何倍でもいい。この効力性っていう掛け算っていうのをどんどんどんどん高めていく力のリソースとして、ね、自分の本来の力の何十倍も引き出せるという状態ができるためには、すべて24時間365日、すべてがすべてに共有されている状態が作れるかどうかなんです。一つ経験していることや何か考えていることっていうのがもうね、もう他のことに活かされてしまう。勉強しちゃうのに勉強以外のことも勉強に生かされてしまう。こういう状況を作ってしまおうって話なんです。だからこそ万物が共有されているコアがあるんだ。絶対それが見えるところがあるんだっていう風にできてるかどうかが重要だったりする。例えば全てのものは統計学でできているんです。ね、物理とかね、数学とかってすごくかっちりしたようなイメージがあると思うんですけども。じゃあ僕物理専攻です。物理は非常に曖昧な分野。まあ、なぜかっつうと、これはね、まあ、文系の人はね、へえ、そうなんだぐらいに聞いていただければいいんですが、面白いです。うん。例えばですよ、 ma イコール f っていうのから全ては物理始まっています。質量かける加速度イコール力っていうのが始まっていて、これがあるからこそ全ての物理学が成り立ってるって言われてるんですね。ここから派生していって、これを原理と言われてるんですけども、この原理から派生していって定義が発生し、そこから定義から定理、つまり公式っていうのが生まれてるわけなんですけども、じゃあね、この物理のこの ma イコール f って何か根拠あったからできたのかというと違うんですね。結構適当に決めたものです。まあ、何かっていうと、まあ、実験で見たんですよね。要するに当時だったら数値で測るもの、正確に測れるもの、そんなないわけですから、パンパンパンパンって何回も何回も物を落として、物体というのはどういうふうに動いてるのかっていうのをね、統計的に見てった時にデータを集めていったら、なんかこの数字に近くね、みたいなことが分かってたんです。だから、MA イコール F ってとりあえず決めてみようかっていうふうにして、決めてみて使ってみたら、あれ全部に当てはまるぞ。よし、これが正解として一つとして定義として使ってみよう、やってみようっていうふうな話で、全ては展開されてきてるわけなんです。じゃあね、ここから始まってって、まあ定義がされてって、定理がね、成り立っていくわけなんですけども、ね、今ね、曖昧なところからかっちりしたものができてったわけじゃないですか。土台は曖昧なものです。そして途中途中の定義だったり定理っていうのはそこからね、緻密に論理的に積み上げていったね、構造上のものなんですけども、じゃあ物理の最新、2018年現在最新の技術っていうのは何かっていうと、量子力学って言われてます。これレーザーの技術だったりとかですね、するんですけども、この量子力学っていうのはまた曖昧な分野なんです。非常にね、仮説として立てている部分で、製品とかね、開発する上ではその理論が全て応用されてね、現実に体現されていて、ほぼ成り立つだろうって言われてるんですけども、数式を見るとめっちゃ曖昧なんです。結構適当に決めてる部分が多い。つまり未発達なんですね。このように、この物理っていうものにおいても、旧型、元来あるね、コアみたいな部分においては曖昧で、中間層にある部分、ね、現在を走っている中間層においてはかっちりしたもの、ね、かなりシステマティックに論理的にできているという部分があると。でも超最新型に近未来型に発展したものは何かっていうと、やはり曖昧なものなんです。新しく定義されるものっていうのは必ず曖昧。このようにサンドイッチになるんです。曖昧なものからかっちりしたものにもなって、曖昧になると。こういう構造体が物理にあったとしたならば、じゃあ時代感っていうのもこれあるわけです。これは時代の巡り合わせっていう部分においても共有されている。これは歴史の部分ですね。例えば現在平成ですが、平成っていうのはですね、多くの女性議員だったりね、初めての女性大統領だったりとか、女性が進出する時代でありました。うん。非常に女性がね、活発に動いていく女性性の強い時代と言われています。じゃあね、一個前の昭和はどうかって言うと、昭和の男っていうぐらいです。男の時代だったんですね。そしてじゃあ、その前、どうだろうか。大正ですね。大正、これ実は文化が発達した時代でですね、女性が活躍した時代なんです。これどんどんどんどん時代に戻っていくと、男性の時代、女性の時代、男性の時代、女性の時代、これも繰り返されてるわけです。そして逆に言うと、男性の時代っていうのは男性です。つまり男性っていうのは論理的であり、システマティックっていう部分が非常に強い動物です。やはりそれは元来ね、これもコアを共有してるっていう部分ですけども、やはりね、歴史を見るとわかるんです。やはり動物を見ても一緒ね、オスっていうのはやはり狩りをするために頭脳が発達していたりとかね、力を発揮して家族を守っていくだったりとかですね、メスを守っていくってために力を発揮するための能力がね、潜在的に持ってるわけなんですね。なのでシステマティックに論理的にカチカチやっていくのが男性。逆に言うと女性は感性が強いんです。要するに芸術作品だったりとか、やはり人の感情に訴えかける能力が高い。要するに男性にはない能力がやはりあるんですね。女性男性、女性男性っていうのは、言ってみればさっき万物が共有されてるっていう部分で言うと、物理で言うと曖昧で感性の部分ですね。要するに見ていて、物を見ていて、式を発想するっていう感性の部分、これが女性だったとしたら、それを積み立てていく男性、論理的なシステマティックな部分っていうのが中間層。そしてまた新しいものが出てくるために必要なのは感性なんですね。発想を生み出すのは女性がうまいんです。そしてシステムとして積み立てていくのは、ね、男性の方がうまいと。このようにね、一つ物理っていうものを置いたとしても、言い換えてみれば、女性、男性、女性がやはり繰り返されてるし、言ってみれば、感性的な感覚で物事を見て積み立てていく。一つ定義をしてみる。原理を作ってみる。次にそれを土台にして男性性、つまり論理的に積み立てていくっていう部分をやっていく。そして未来に向けて、やはりまた新しい曖昧な分野、つまり感性で物を見ていくってことが繰り返されてる。で、歴史もすべてずーっと続いてるんです、これ。男性性の時代、女性性の時代、男性性の時代、女性性の時代。だからね、 歴史を学んでいくっていうのは面白いんですよ。こういった部分も含めて全ての部分で共有されてるんだと。事例を挙げたらもうキリがないほどいっぱいあります。こういったように全て歴史においてもね、物理っていうものにおいても数学っていうものにおいても全ては共有されてるんだっていう部分があると。これをしっかりと把握しておいてほしいわけなんです。はい。ということで、今回の話は万物は共有しているね、コアがあると、これを皆さんにしっかり受け取ってもらうってことを一つ、僕から提案させてください。ということで、これからの学びをしていく上で、すべての24時間365日後の、情報源っていうのをあなたの進化のために使っていく、すべてに、応用されるように使っていくっていう部分を意識して、取り組んでみてください。はい。ということで、今回の第1章、万物の共有しているコアあるの、お話は以上になります。最後まで聞いていただいてありがとうございます。